先祖巡礼でございます、2023年になりましてですね、ちょっとまた間が空いてしまったんですけれども、今年もよろしくお願いします。ここの、僕住んでるマンションに引っ越してきてですね、もう4年以上になるんですけど、もうこの4年間の間ですね、まあ外のこの工事の音ですね、こうやって収録しててもこのマイクとかで後ろの音を拾っちゃうんで、結構困ったもんなんですけど、まあこれもどこ行ってももう東京だともうなんだマンションだとか道路の工事朝から晩までやってて、まあどこ引っ越しても多分まあ騒音はずっとついて回るのかなと思っているんですけども、今日話すことはですね、まあ全然それとはまた関係ないんですけど、原宿っていう町、原宿のことを話そうかなと思ってるんですけども、まあ明治時代の原宿って何があったのかなっていうことなんですね。で、原宿ってもう今は、住所はもう原宿っていう住所はもうないです。東京となんとか原宿っていうのはなくて、原宿が今みたいに、たくさんこうやって人が行き交うようになったのは、まあ、戦後のことですね。今の、NHK とか、代々木公園とか代々木競技場とか、あそこにアメリカ人の、軍人の、アメリカの軍人の、住むワシントンハイツっていうのがあって、そこからですね、原宿には外国人向けの、商店がどんどん増えていったっていうのが今の原宿の始まりというか、キデイランドってありますよね。キデイランド、キディランドじゃなくてキデイランドっていうのがあって、雑貨屋なんですけど、今もある雑貨屋、表参道にある雑貨屋なんですけど、あそこはもともと外国人向けの雑貨店で、最初は書店だったっけな、なんかそういう、外国人向けのお店だったんですね。でまあ、そこからさらに、時代を遡るとですね、まあ、大正時代に、明治神宮ができたんですね。大正9年に、明治神宮ができて、明治神宮っていうのは、明治天皇と、昭憲皇太后っていう、ご祭神として祀ってある、神宮ですね。でそれと同時に、表の、参道、表参道が、できたっていうところが、大正時代の話で、さらにそこから遡るとですね、今度明治時代になって、で明治時代の、末、明治39年に、原宿駅ができたんですね。で最初はここは貨物とかそういうものの、駅だったんですが、ちょっとこの後ですから、明治何年だろう、何年か後に、山手線の、今の山手線の駅になったっていうことで、で今日話すのは、この頃の、明治30年代の、原宿のこの周辺のことなんですけども、ちなみに原宿の名前の由来っていうのは、江戸時代ここは宿場町だったんですね。で宿場町と、原っぱ、で、原宿の原っぱの原と、宿場町の宿で原宿ってなったんですね。でなぜ原宿のことを、今話すかっていうとですね、僕のもう何回も話してるひいひいおじいちゃん、高祖父、吉田滝雄っていうのが、いて、そこのまあいろいろ戸籍を全部調べたら、戸籍の中にですね、この原宿の、住所があったんですね。本籍をこの原宿に移してる時があって、でまあちょっといろいろ前にも話したんですけども、まあ、全国各地いろんなところで、電気技師とか、電車関係の電気技師をやってたと思うんですけども、吉田滝雄っていうのは。で本籍を、移したのは3回なんですね、人生で。戸籍ので、本籍って正直あんまり買えないでしょう、今も。で僕もそんな本籍は変えたことあったっけなっていう、実家から変えてないのかな、うん、っていうぐらいあんまりまあ変えてない、変えない、変えるイメージはそんなないんですけど、 まあ、それが、3回変えてるんですね。で最初がエトロフ島で2番目がここの、原宿で、3回目が、最後の埼玉の方になるんですけど、その3回変えてて、この2回目の、この原宿のことがちょっとずっと気になっててですね、今もまあ調べ続けてるんですけども、まあ、住所的に言うとですね、明治の、35年あたりかな、滝尾が、千駄ヶ谷村大字原宿170番地っていうところにですね、住所を本籍を移したんですね。で いろいろ調べたんですけど、これ170番地っていうのが結構広範囲で、当時その住んでた滝尾が住んでた場所を見つけるのがまあ難しいだろうなと思っていて、で本当にいろんな、地図を探したんですね。もういくつもいろんな地図があるんですけど、昔の、それで地盤が載ってるものっていうのもなかなかなくてですね、でやっと見つけたのがですね、明治44年のと、大正5年のと、明治40年頃の、東京市の、地図などを見て、地盤が載ってるものも見つけて、まあちょっと年代がずれてしまうんですけど、5年10年、まあこんなもんかなと思って、まあ見つけたんですけど、で確かにそれを見るとですね、やっぱり170番地っていうのが広いんですよ。いろんなとこに170番地があって、今で言うとその例えば表参道ヒルズのあるあたりとか、もうちょっと外苑前の行った方の、あたりも170番地っていうのがもう いくつもあって、これの中のこれは探すのはちょっと難しいなと思ってたんですけど、なんか一個の地図にですね170番地っていうのはここだよっていうのがあったんですね。それが明治40年の地図だったんですね。で、まあ、ここなのかどうかはちょっと定かではないんですけども、その地図をもとにですね、道とか、地形とかからですね、今の、住所を割り出してですね、旧土地台帳っていうのを、渋谷の方にですね、問い合わせて、取り寄せたんですね。でそうしたらですね、その土地の所有者がですね、浅野長琴っていう人だったんですね。で浅野長琴っていうのは広島藩の、12代藩主、最後の藩主って言われてますね。もう昭和12年94歳まで生きていました。最後の大名って言われてる、人です。その人の、なんだ土地だったんですね。でいろんなそこら辺の周辺の旧土地台帳も、取り寄せたんでいろいろ見てたんですけど、もうほとんど浅野家の、土地だったんですね。広島の。でその土地の遍歴を追ってみてもですね、その浅野長琴さんの息子さんの長幸さんとか、その後の長武さんとか、今ももちろんその続いてるんですね。浅野家っていうのは17代の今当主、長、全部長がつくんですけど、長高さんかな、今も続いてます。でやっぱりそのずっと浅野家の土地で、場所的には六本木ヒルズじゃない、表参道ヒルズから、外苑前の、ワタリウムっていうところがあるんですが、まあ、ああいうところら辺までが、キラーストリートとかそういうところら辺まではずっとこの浅野家の、江戸時代の時は屋敷があったんですね。下屋敷があって、全部6000坪だっけな、なんか結構な広さの、もう全部もう浅野家の屋敷っていう感じのとこだったらしいです、江戸時代は。で今は史跡跡とかはないと思うんだけど、 Google マップには表参道ヒルズは浅野家の屋敷の跡って書いてありますね。多分その史跡跡とかそういうものはもう残ってないと思うんですけど、まあ、とにかく かなり広大な土地をこの浅野家っていうのが、持ってて、でそこの上に建ってる、建物のどこかに、滝尾が住んでたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ただその浅野家とはもちろん全く接点はないんだけども、土地が浅野家だったってことなんですね。でこの辺のその原宿の170番地の、周辺にどんな人が住んでたのかっていうのを調べたんですね。で一応そこから交流関係とかをたどれるかなとか思ったりとかしていろいろ調べてみたんですけども、ちなみに道順会アパートっていうのが、割と最近まであったんですけど、これを道順会アパートっていうのはこの浅野家の浅野長琴さんから、土地をこれは何だろうな大蔵省かななんか買って作られたアパートなんですね。大正15年にできたアパート道順会アパートっていう内務省の、組織らしいんですけども、そういうものが浅野家のその屋敷の後には、10棟ぐらい建ってたのかな。うん、でまあその辺に誰が住んでたかっていうとですね、倉地鉄吉っていう人とか、長岡外資っていうこれはもう陸軍の中将で、倉地鉄吉っていうのは貴族院外務官僚、篠田次作法学者官僚とか、丹羽安次郎とか、これファックスを解明した人ですね、発明した人、東京電機大学の初代学長とかなんか、まあ、書いてありますけど、ちょっとあんまり知らないんですけど、長岡外資はなんか聞いたことありますね、陸軍の、そういうなんかちょっと身分が高い人が多く住んでたっていうのがあってですね、まあ道順会アパートっていうのも最初はそういう政治家とか先生とかそういう人たちが住んでたと言われてます。でじゃあなんでそこに滝尾たちが住んでたのかっていうんだけど、まあおそらく誰かを頼って、ここに住んでたんだと思うんですよ。っていうのも、吉田家っていうのは吉田滝尾は鹿児島出身なんでね、鹿児島からまあ出てきて、まあ、最初に移ったのが択捉島だったんですね。で択捉島からここに移ったんですけど、まあ、っていうとやっぱり、20代、前半とか20何歳結婚前だから23、4の時はこの原宿に、いたんですね。で、まあ、誰かを頼って住んでたっていう可能性はかなり高いのかなと思ってて、他に考えられるのが、弟さんの、滝尾の弟の浩二っていうのが、いるんですけども、その人は、騎兵、上等兵、秋山義治の、部隊にいたんじゃないかって思われてる、騎兵隊ですね、平時の時は近衛師団っていうのがのにいたらしいんですけども、弟さんと、一緒にいたのかかなっていうのを考えたんですね。っていうのも、近くにですね徒歩10分圏内に国立競技場、今国立競技場があるんですけども、そこにですね陸軍の、近衛師団とかの練兵場があったんですね。でそこまで徒歩10分ぐらいなんで、実際になんか先日ちょっと歩いてみたんですけど、まあ、10分ぐらいで、行けるんですけども、そこに、練兵場があったんで、そういう通ってたのかちょっと定かではないんですけども、まあ土地的には、そういうところに住んでました。で、だから滝尾と弟さんの浩二が一緒に住んでたっていう、可能性は結構高くてですね、他に何かないかなと思って調べてたらですね、国会図書館の、まあ、デジタルで調べたんですけど、今また国会図書館のデジタルライブラリーって結構検索がまた、強化されてですね、いろんな情報が出てくるんですけども、最近ですねちょっと調べてたらですね、吉田スカっていう人物が出てきたんですね。カタカナで吉田 でスカはカタカナなんですね。で吉田スカっていう人が出てきて、で吉田スカっていう人は戸籍謄本にも載ってて、おばあちゃんなんですね。滝雄と浩二のおばあちゃんで、僕のだから6代前のおばあちゃんなんですね。で吉田スカっていう人も、まあちょっとごめんなさい、吉田浩二の滝雄の弟の浩二が、亡くなったんですね、日露戦争で。亡くなった時にそのお金をですねもらってるんですね。天皇陛下からお金を、ちょっとその勲章をもらったもんで、なんかお金を賜っているんですよ。でそれがですね200万ぐらい、今の価値で言うと200万ぐらいのお金を、吉田スカさんが、そこの原宿の住所で受け取っているっていう記述があったんですね。でなのでまあ3人というか、まあ滝雄、浩二、吉田スカっていうのは、一緒にかどうかわからないけど鹿児島からまあ出てきたんですね。で吉田スカは、天保7年生まれなんで、この当時だと69歳70歳ぐらいで、鹿児島から、この東京に出てきたっていう感じですね。だから、3人で出てきたのか、ちょっとその辺はわからないんですけど、まあお母さんとか、滝雄はお母さんとか、もう亡くなってるっていうか、ちょっと戸籍にも書いてないぐらい、ちょっと早く亡くなってると思います、多分。で、この吉田スカさんの旦那さん、吉田嘉平なんですけど、その吉田嘉平ももうこの頃には亡くなっているので、要は親代わりっていうかな、その、滝雄と、浩二の親代わりに、おばあちゃんがなってたのかなと、思ってます。なのでおそらく3人で東京にいたのかなっていうのが、まあ、新たにちょっと見つけた、情報なんですけども、なのでだから東京の、実家っていう感じなのかな。で、本籍を、こちらに移したんだと思います。でちょっと気になったのが、いろいろ、この滝雄自体は鹿児島士族っていうのをずっと名乗ってたんですけども、この弟さんは東京士族を名乗ってたんですね。士族っていうのは侍の、家だったんで、明治で侍が、亡くなってしまって、その後の名称は士族っていうことで、言ってたんですけども、だからなんか滝雄は鹿児島士族を名乗って、弟は東京士族を名乗ってたっていうか、まあその書類に載ってたんですけども、東京士族っていうのは、だからその辺のなんか、その辺はちょっと今の感覚からはちょっと想像できないというかわからないんですけども、なんかそういうのはちょっと気になりましたね。ということでですね、今回は、原宿の、ことを話しました。ではありがとうございました。